清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。食糧難が続く中、松村の農地改革が始まった。東京都の配給米は3日分しかなかった。完全な配給には1ヶ月分の量を保有しておかねばならなかった。配給が一歩でもつまずいたら都内は大騒ぎになる。東京は飢える。同胞愛の米を供出してくれませんか。松村は哀願して回った。例年になく凶作の年だった。肥料難、人手不足の上、植え付け頃から悪天候続きだった。ようやく実った稲も10月上旬の大型台風で水害に見舞われた。米の予想収穫高は例年の半分にも満たなかった。しかるに松村らの頼みに農村の人々は心を動かし、接触して供出してくれた。松村はその米粒を手のひらに乗せると周りの人たちに言った。中国にこんな言葉があるんだよ。誰か知る万中の山、隆々みな深く。我々が食べる米の一粒一粒はことごとく農民が苦労して作ったものだという意味でね。本当にありがたいことだ。言い終わると米粒を押しいただいた。農村の教室で東京都は急場をしのぐことができた。急場はしのげても翌年の麦の収穫期までつなぐ食料がなかった。松村は死に物狂いだった。10月26日食料輸入の要請に GHQ へ出かけた。穀物300万トン、砂糖100万トン、その他で合計430万トンである。松村と河合が通訳を通して頼むが話が通じない。手真似足真似でやってみてもダメだった。二度目は外務省の通訳を連れて行った。どうにか通じたが農業関係の専門語になるとどうにも理解されない。困っているとインド大使をしたことのある者の協力の申し出があった。早速出かけて交渉するとやっと通じた。アメリカ政府に伝達するから書類を出せという。その書類の分量が大変だった。どうにか作って提出すると今度は受け付けてくれない。内地人口票に駆け引きがある。故意に輸入食料の放出を狙い政治的数字を出したと言って突っ返された。松村だけでなく茂原首相、吉田外相がお百度参りをして懇声するが承諾の色は見えない。これを天皇陛下が耳にされ松村は宮中に呼ばれた。食料事情の悪化はこのまま推移すれば多数の餓死者を出す。戦争で途端の苦しみをした国民にこの上多数の餓死者を出すようなことは自分には耐え難いことである。天皇のお顔は悲しみに曇っていた。考えてみると当方からは食料の代償として提供すべき何物もないのだから致し方ない。聞けば皇室の御物の中に国際的価値のあるものが相当にあるとのことである。よって調査させその目録を作成させたのがここにある。これを代償としてアメリカに渡し食料に変えて国民の飢餓を一日でもしのぐようにしたい。 そのように取り計らうように。天皇の仰せに松村は目録をいただいて退出した。すぐ重原首相に話した。重原は目を閉じ、腕を組んで考えていたが、やがて言った。陛下のおぼし召しがそうであるならば、私がマッカーサーに行ってくるより仕方があるまい。私が話して頼んでくる。重原は GHQ に出かけていった。しばらくすると、農林省にいる松村のところへ重原から電話があった。話があるからすぐ来てくれという。松村が総理官邸に行き、重原首相の部屋に入った途端、閉めたぞ。重原がほろほろ涙を流しながら松村のそばに来た。国民のことを思う天皇陛下の心持ちにマッカーサーが打たれ、自分が現在の任務についている以上は日本の国民に餓死者を出すようなことはさせぬ。必ず食料を本国から輸入する方法を講ずると言ってくれたのだ。重原は言い終わると松村の手をぐっと握った。よかった、よかった。松村も強く握り返した。二人はその場に突っ立ったまま、嬉し泣きに泣いていた。日本の食糧危機は解除された。農地改革案は11月16日の定例閣議にかけられた。案を見て重原首相はうなった。これはまるで土豪列親退治じゃ。地主の保有面積の限度は、松村の構想は1兆5単であったが、事務局の意見で3兆部に修正されていた。それでも重原首相にとっては驚きであった。閣議では賛否両論、意見の一致が見られなかった。20日の閣議でさらに検討され、22日の閣議で決定し法制化された。問題となった地主の保有面積は5兆部に修正された。和田農政局長がこの案をもって GHQ に乗り込んだ。イエスもノーもなかった。当時の GHQ には判断する能力がなかったのである。農地改革案の閣議決定を松村が知ったのは雪の舞う越後であった。秋田、山形などの米の生産地を京米行脚し新潟に来ていた。この頃には交通機関が回復し、汽車が動いていた。しかし、どの列車も満員すし詰め、ノロノロ運転である。いつどこででも臨時停車をする。やっと駅に着くと、トラックに乗って農村を回る。どこへ行っても農民たちの言う言葉は同じだった。米は出す。それよりも農地改革はどうなるのか。戦地から若い者が帰還してきても、耕作する土地がない。全く不安定で心配だ。小作人たちは大改革を前に政府の出方を見、地主たちは田畑を取り上げられないかと心配していた。東京に戻った松村を待っていたものは農地改革案の国会上程であった。これは正面切って農地改革法とせず、従来からの農地調整法の改正案とした方が良いと思うのです。そうすれば従来の案を改正したということで抵抗も少ないのではないでしょうか。松村の辛抱遠慮を知ってみんなが賛成した。この時間は遠藤和子著、松村健蔵からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。